マルティン・クリーク先生を席をいただく前にご紹介をしたいと思います。クリーク先生は今教会の牧師というお働きではなくてですね、 EMW というドイツの世界宣教をする組織があるんですが、そのアジア局長をされております。お話の中にもアジアの話が出てまいりますけど、この度日本キリスト教協議会 NCC と呼んでおりますが、こちらのお招きで、日本の教会との対話のために、来日をされました。その機会に一連教会での説教をお聞きしていただく機会を与えられております。まあ、今日はこうしてドイツの先生をお迎えするということでですね、今歌った賛美歌も含めて全てドイツの賛美歌を選びました。それではクリック先生にお話をいただきたい。
私たちの父なる神、そして主イエス・キリストの平和、そして恵みがあなた方にありますように。皆さん、今朝気分よく迎えられた朝を迎えることができたと思います。ご機嫌いかがですか。この問いかけが皆さん今日どなたかから聞きましたでしょうか。その時に、ご元気ですか、ご機嫌いかがと聞かれて皆さん何と答えたのかちょっと興味があります。多分元気ですよっていうふうに答えたんではないかなと思いますけれども、たとえ昨晩ですね十分寝ることができなくても、元気ですか、ご機嫌いかがと聞かれたら、はい元気ですってお答えになったのではないでしょうか。ある時私がそのように尋ねられて、お元気ですかと聞かれた時に、あんまり良くない、こういう返事をしたことがあります。その時の反応がですね、その問いかけをしてくださった方の反応というのがちょっと興味深かったんですね。というのはその人は私がそう言ったにもかかわらず、そのことにあまり気を取られることなく、どんどんといつものように話し続けたんです。例えば天気のことですとか、そのいろんな話をそこで、あそうね今日は天気があんまり良くないからねみたいなお話をしたという、まあ、そういう反応をされましたので、私はその時ちょっとイラッとしたんです。ご機嫌いかがですかというこの問いっていうのはですね、とってもパーソナルな親しみを込めた、質問だと思うんです。2人の一対一の人と人とのこの出会いの中にちょっとした間を設ける問いかけ、それがこのご機嫌いかがという問いだと思うんですね。ただ、そこから先っていうのはあまり皆さん深く立ち入ることはしないだけであります。私の友人にヘルベという人がいますけれども、つい最近まで私は彼と一緒に仕事をしてまいりました。ヘルベさんは、宣教部の報道を担当しているプロテスタントの宣教師団体のですね、もう報道を担当して、そのエディター編集部にいたんですね。ところが彼は昨年62歳になったんですけれども、ここのところをずっと老け込んできました。と言いますのは、彼の最初のがんが見つかった、数年前にがんが見つかったからであります。そしてその前にですね、もうすでに彼の奥様がやはりがんを患って数年前に亡くなられたということがありました。この妻を失ったということのショックは大変大きいものがありましたけれども、ヘルゲさんはなんとか頑張ってですね、そしてがんと戦おうとしたのであります。そして新しい町に移って、そこで新たな仕事にも取り組んだのであります。ところがまたがんが再発をしてしまったんですね。そんな中からヘルゲさんが学んだのは、彼に力を サポートを与えてくれること、それは信仰しかないということでありました。ヘレンさんは失望に陥って孤独を求めるようなことはしなくて、逆にですね、もっと働いたんです。そしてもっと希望を高く持って強く生きようとされました。先ほどの質問、ご機嫌いかがという問いに対しまして、ヘレレさんはいつものようにこう答えるんです。僕は生きてます、生きてるよ、こういうふうに彼は言うんですが、この答えに私はこれが心に残っていつまでも考えさせられることになりました。生きてるよっていうのは一体どういうことなんだろうか。ヘルゲさんの病はその後も進行していたのであります。最初のがんが見つかってからは化学療法が始まり、そしてまた2回目の化学療法が行いました。元気を保つことが難しくなりました。最後に私が彼と会った時にははっきり分かったんですが、これまでずっとがんと戦い、そして辛い運命を抱えても希望を高く持つという生き方をしていたんですが、彼はそういう生き方を最後は諦めるのであります。その時語られなかった問いというものが私の心に思い浮かびました。私自身の命の意味は一体何なんだろうか。良い生活というのはどういうもののことを言うんでありましょうか。ヘレレさんの答えは依然として私にとってはちょっと変わった答えだなというふうに思わされるんであります。あんまりそういう答え方、生きてるよなんていうふうには聞かないんですけども、でもヘルゲさんのこれは正直な答えだなということを思うのであります。他にどういうふうに「How are you?」と聞かれて答えればよいんでしょうか。私は呼吸してますよ、私は食べてますよ、私は飲んでますよ、私は眠りますよ、まあこれが確かに生きるということなんですが、それがライフ、命の全てではないですね。では良い生活とはどういうものでしょう。私にとって良い人生というのはやっぱり生活の質のことになります。例えば満ちたり満足できることとか、そして心地よさを感じたりするとき、それはどういうことかというと、例えばスケジュールが詰まっていてそれをこなすとか、1日に8時間仕事ができることですとか、その他の活動もいろいろあると思います。例えば旅行をすることとか、ボランティアの働きをすること、展示会に行ってみること、コンサートに行くこと、そういったような一つ一つ、それらを体験するときに、あ、よかったなというふうに思うんですが、私の人生は意味があるんでしょうか。これは充実した生活と言えるのでしょうか。例えば、私の友人ヘルゲさんのことに触れますけれども、彼が僕は今も生きているよというこの問いがまた戻ってくるんです。私たちはいつか死にます。そして人生の途上で、破れを受けていきます。そのことを考えさせられるのがあります。一体生きるとは何なんでしょう。聖書ではこの問いが繰り返し繰り返し出てまいりますが、そこからはいろんな意味合いというものを私たち受け取ることができます。命というと、一番自然なそして明らかなことなんですけれども、私がここにいます、そして毎日1時間2時間 食べたり飲んだり働いたり、そんな生活をして私は生きているという現実でも、聖書はさらにもっと語っているのである。それが全部ではなくて、こんな風に食べたり飲んだり眠ったり、そんな風に生きているというのは私どもの人生の一部だけのことなのであります。これで私たち命を生きていると一体言えるのかどうかということを考えてみなければなりません。私の生活、私の命は何年生きられるとかいうことではなくて、どのような意味ある命を生きることができるかという問いであります。どれだけ働けるとか、私の心臓が何回鼓動をするとか、そういう問題よりもどのように生きるかということが大切になってくるわけでありますが、イエス様は彼の聖書の中に書いてありますお話の中でいつもこの命の質ということを語るのであります。例えば今日お呼びしたヨハネ福音書がその一つです。ヨハネ福音書の言葉をお呼びいたしますと、イエス様はこのように言いました。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。豊かに、一体これは何なんでしょうか。私が仕事をしております EMW、先ほどちょっとご紹介したミッションの団体でありますが、そこでは私どもが常々こう探求をしている問いというものがありまして、で私はその中で神学的な見地からコンサルティングをしております。で今現在私たちが取り組んでおりますのはですね、2013年に韓国のブスプサンで開かれた総会は WCC 世界キリスト教協議会という組織がありますが、その総会がこのプサンで開かれまして、その時に採択されました新しいミッションステートメントというのがあります。それが命へと共に生きる Working Together Toward Life、 このテーマがそこで採択をされたわけでありますが、このテーマの中心にあるのは神様の霊でございます。神様の霊による宣教、私たちが生きるために息をする、そのように神の霊の宣教をしていこうではないという採択文であります。それはちょうど私たちの呼吸のように命を保ち、創造し、そして人と人とをつなぐ、このような神の霊による宣教でございます。神の霊は全ての民を解放し、そしてイエス様が約束してくださいました満ち足りた命、これを互いに分かち合うことを目指します。これが神の宣教であります。神の宣教は全ての民のためにございます。そしてイエス様は私たちをこの宣教へと招いております。満ち足りた命のための、全ての人たちの満ち足りた命のための働きです。このイエス様の満ち足りた生活ための約束というところから、私たちはいろんな期待というものを抱くわけでありますが、ただこれは人々によって、国によって、文化によって、この良き人生についての期待というのは様々でありましょう。この EMW、 私どもの組織ではですね、このグッドライフ、良き人生、豊かな生涯、ということに関して、関わりのある 世界の教会に問いかけをしております。そしてお答えを報告をいくつかいただきました。一つのお答えはラテンアメリカからの答えなんですが、彼らの中でよく言われる言葉で Beyond Belief という言葉がございます。これは良き人生というものを最初のところからもうそれはいいじゃないか、何ところから考えよう、このような考え方を提供しているものであります。ですから物へのこだわりというものを捨てるということ、むしろ共同体の中で共に生きていけるようにという考え方を強く持っております。そして、同時に私どもの自然というのは守らなければならないという考えがこのビヨン・ウェン・ビビールという言葉の中に込められております。今度は韓国からの回答です。まず最初に良き人生というのは韓国の国民にとってはその歴史的な観点から、歴史と向き合った平和と和解、これが韓国の人たちにとっての良き生活という意味合いも込められておりました。それは韓国語のこの三線という言葉に表れておりまして、三というのはお互いにということを言いまして意味しまして、線というのは命ということです。ですから三線で互いの命、互いに生きるということになるんでしょうかね。これは全ての生き物、生物が必然的に関わっているということを意味しております。互いに全ての命がつながりながら関わっているということを表しております。でこの考え方は人間にも当てはまるわけですし、自然の命の中にも当てはまるわけであります。生きるためにお互いに全ての命が力を及ぼし合って、バランスを保つ、そういう関係を表しております。ですから共に生きる、この考え方の中には神の創造の思いが込められております。でそれだけではなくて、韓国と北朝鮮の関係というトラウマにもなっていることを理解する上でも、大変重要な概念だと思います。暴力を起こして、それで人に向かったときには今度はまたその暴力が返ってくることしか起こりません。けれども愛は私たちもそれを分かち合うことができます。どんな危害を加えても、危害を加えるとそれは今度はあなたに返ってくるんです。その他にインドネシア、インド、バングラデシュ、オセアニア、そうした数々の国々から報告をいただいておりますが、ここで紹介するわけにはいかないんですが、日本なんですが残念ながらまだレポートがないんです。満ち足りた生活、満ち足りた命というのが日本においては何を意味するのか、その伝統的な考えというのは何なんだろうか、私は皆さんからもぜひその答えを伺いたいと思います。もう一度今度は私の自身のところからお話ししたいんですが、すなわちドイツの脈絡ということになりますが、神学者のドロテア・ゼレという女性がおりますが、彼女が貧しい生活と向き合う豊かな生活ということを言っておりますけれども、お金と暴力が支配する世界に抗う生き方としまして彼女が語っているわけでありますが、今人類のおよそ 3分の2の人たちにはこの全く命、というのがありません。なぜかというと貧困、衣服がない、経済的に大変厳しい生活を強いられている、死に直面しながら生きているという現実があるからであります。空腹、住むところがない、学校もない、薬もない、飲み水もない、仕事もない、生きるためのこうした基本的な一つ一つを追い求めることしかできませんので、充実した命というのは程遠いのであります。聖書が語る神の平安、シャローム、これからは程遠い問題です。貧困という問題が、これが彼らにも約束されているはずの全く人生というものを壊してしまっているのです。その貧困でありますが、私たちに投げかけられている大きな課題であります。ですから私たちは自分自身にとどまるのではなくて、そこから貧困の世界へ目を見開いていきたいのです。私たちは一人だけで生きれるのではありません。私たちは人とつながりながら生きています。今日さらにつながりが深められています。ですから多くの人々が生活の必需品にことを書くような生き方をしなければいけない、この事実に無関心ではいられないのであります。これはいわゆる発展途上国だけの問題ではなくて、私の国ドイツでも起きています。目に見える貧困というのは一つのことであります。もう一つあります。それは一見良い満ち足りた生き方をしているように見える人にも起こる貧困であります。一見すべてを満たされていて、そして、満足しているんですけれども、でもその表の顔とは裏腹に、本当のところは中身が空っぽの人生を生きている人もいます。ドロテア・ゼレーによりますと、その言い方を使うならば、見える貧困と見えない貧困、これが私どもの世界、この世界を壊してしまう大きな力になっています。私にとっては、ではこの貧困の問題はどういう意味を持ってくるのでしょうか。この思いというのは私の中でどんどん膨らんでおりまして、今やもうこの貧困の問題から私は離れることができなくなっております。この世の習わしの中で一体自分は何なのか、私は何のために生きているのか、でこれが私だけではなくて、私の前の世代の人たちも繰り返し問いかけてきたことであります。で私自身今も何度も何度も問いかけをしていますし、これからの新しい世代にもこの問いというのは続くでありましょう。もちろん問うだけでは十分とは言えず、その答えを求めていかなければなりません。どういうふうにして解決するか、部分的にやってもそれを見出したいのです。一つの歌を私は思い出すんであります。ずっと長いこと歌い続けてきた歌ですけども、先ほど口ずさんでくれた歌ですね。主よ、私の命の主よ、私の命が無駄にならないようどうぞ助けてください。こういう歌でございます。これは私の心の底から語り出てくる歌であります。なぜかと言いますと、それが私がしたいことだからであります。 私自身の仕事、それを見つけるために、私がすべきことを見つけるために、私が無駄に生きないために、私の隣人を傷つけることのないようにするために、私がブラインドを下ろして自己中心的に生きることがないようにするために、どうすればいいか、何をすればいいか、これが私の問いです。互いに助け合う、お互いに気遣い合う、これが豊かな命への道でありますが、それが自動的に起こるというわけではありません。そこからそれはただ始まりに過ぎないのでありまして、さらにそこからもっと進んでいかなければいけないんですけれども、それでもそうした働きの中からだんだんと満ち足りた生活へと近づいていくことがあるんです。とにかくやってみる、全力を尽くす、 To do the best、そうしてもなかなかうまくいかないので、くじけそうになりますけども、このような積み重ねからより良き世界はできていくのではないでしょうか。先ほど読みした福音書を書いたヨハネは、イエス様のお話に出てきた盗人のことを語っております。盗人というのは人が必要なものを奪っていってしまうことでありますが、イエス様はその反対に命をもたらす人でありました。先ほどの福音のメッセージは一つの絵を私たちに見せてくれています。それはイエス様が良き羊飼いだというイメージであります。このイメージを私が先ほど読んでいただいた詩編23編に重ねることができるのです。良き羊飼い、私は良き羊飼いという言葉がありましたね。欠けるものがない、緑の牧場、そしてフレッシュウォーター、新鮮な憩いの右側の水、そして生き返らせた魂、まっすぐな道、これぞグッドライフ、良き命であります。たとえ私たちが暗闇の谷を進むような時でも、これは私たちととどまってくれるのであります。なぜならば良き羊飼いがそこにいらっしゃるからです。こんなふうにも言ってみたいと思います。気遣ってくれる誰か、責任を取ってくれる人、イエス様が取った行動を私のためにしてくれる人、そういう人たちが私たちの命の質を高めてくれます。私たちの、あなたたちの、私たち人類すべての人々の生活の質を高めることへとつながります。充実した命、全く人生、これは一体何を意味するのか、私にとっては今もその答えを探しているんでありますが、おそらくその答えというのは一つではなくて、状況によりいろんな答えが出てくるでありましょう。充実した生活ということですけれども、言うなればこれは状態と言いますか、瞬間でもあると思います。あるいは時間の流れのことでもあると思います。ずっと連続して働き、集中して働くこと、そうした時は他のことも気を取られることもなく仕事に集中できるわけですが、それをやり終えた時に、その瞬間に、あるいは何か書き物をしていたり片付け事をして、それが終わった瞬間に、何というか心地よさというものが私の中にこう流れてくるんであります。その時に内面の心がこう安らぎを与えられるのであります。 まあ、時間ということだけではなくて状況あるいは経験、それが私たちに全く人生を感じさせてくれる部分もございます。例えば私は、まあ、進学コンサルタントとしてこのアジアとオセアニア地域を担当しておりますが、今度こうした働きができていることをとても光栄に思っております。一年に何度もこうした地域への旅をいたします。今回私は初めて、その働きの中で、日本にやってくることができたことも喜びでございます。そして人と出会う中でこうエキュメニカルな思いでつながるということ、教会をこうして訪ね、そこで人々と会話をする中で言葉や歴史や文化は違っているにせよ、主イエス・キリストにある兄弟姉妹と一つにあることを実感するのであります。これは私をとっても充実させてくれる神様から賜るものでございます。充実した生き方、例えばですね、まあ、WhatsApp というのは日本で LINE をよく使いますけど、私が妻や娘と WhatsApp で連絡を取り合っているときに、あなたのことを思ってますよとか、私にとってあなたは大切な人、まあ、そんなメッセージを WhatsApp を通して受け取ると、それで私はとっても満ち足りた気分になります。あるいはこれ英語でブラックフォーレストケーキってシュワルツバルト、生クリームの上にチョコレートがこう周りとか上にこういっぱい乗ってて、チェリーがこう周りとたくさんある、黒い森のケーキ、チョコレートが囲まれているブラックフォーレストっていうらしいです。この、ケーキが目の前にそこでくつろぎながらコーヒーをいただく、こんな瞬間も生きてるっていいなっていうことを思わされたりするのであります。これはなんかじわっと伝わってくる喜びっていうんでしょうか、心にしみるほんの小さな喜びであります。満ち足りた生活、これは私一人で起こることではございません。たくさんの方たちとの関わりの中で与えられるもの、それが満ち足りた生活であります。そんな時、そうした人とのつながりの中で、私たちには生きているということの喜びが輝く瞬間というのがございます。生きていてよかったなと思えるひとときというのがあります。しかもそれは日常の生活の中でも起こるのであります。私がよかった、生きててよかったというふうに思うことができた瞬間、私は自分の人生には意味があるんだということを思わされます。なぜそう思えるかというと、そこには神様というお方の命が染み込んでいるからであります。これが満ち足りた生活、全く人生であります。あ、私はちゃんと守られている、私は導かれている、こういうふうに思える瞬間、これが満ち足りた生活であります。私の命が意味がないということであります。私が生きているということはもっと大きな何か、さらにさらに大きな何かの一部なんだというふうに思わされる時であります。この満ち足りた人生、これをイエス様が私たちに約束をしてくださいました。そこには神様ご自身が何らかの形で私たちに触れてくれるのであります。ここで、あの時、この時、そしていろんな問題を抱えているストレスフルな時、この質問が、この答えが私の中に 届くのであります。私の思い、私の目想、そうした中でふと私は気づき教えられるのであります。神様は生きておられる。恵みと平和の神様が皆様方の豊かな命を祝福してくださいますように。